대학원 닭장
오케이.
さあ、シルバーウィークなんていう呼び方もあったりしますけど、うん、今日は敬老の日でお休みで聞いてくださってる方もいらっしゃるでしょう。いつものように、お祝いされる方ですか、敬老の日で。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。ほんといつも思うんだけどね、敬老ってなんか80歳になると日で5000円くれるんだって。80歳だよ、
うん、
で75に近くなるとね、後期高齢者、まあ75から後期高齢者でしょ。で、その75に近くなるとね、もう要は後期高齢者の予備軍として、介護保険料が急に上がるんだよ。だから年金生活してる人はさ、年金だけじゃ大した金額は取られないとは言うものの、でも取られていくわけで。まあその老人がやっぱり老人を介護するとか、老人が老人を祝う会を主催するとかね、若い人たちがそこに参加できていないというか、参加してこないというか、まあ世の中が変わっちゃったなって思うんだよね。まあそれはそれで、今日実はそのプロメテウスの罠っていう本の話をしようと思ってたのね。
あ、本ですね、
うんうん、
はい。
これね、プロメテウスって何かっていうと、全知全能の神ゼウスが火を司ることを許した、まあ、神様ね。あのギリシャ神話で、でプロメテウスは火を使うことを許されて、火を支配しろということ、それを人間に火を使うことを教えたと、まあギリシャ神話の中でだよ。でその人間が火を使うことを許されたために、火は万物の支配者だったっていうことで、要は昔はあーとかうーとかっていう発声して言葉でやり取りしていた仲間が、それが仲間作り始めて、つまり 集団を作り始めて、火を使うことによって動物、大きな動物からの危害を避けたり、あるいはその火を使うことによって自分たちの食料を得たり、そんなふうに、つまり人間ってやつが火を支配することを覚えたから万物の霊長になったって、こういう論理だよね。特に神話ではね。で、そのプロメテウスの罠という本があるのね。それは何か。つまり、火を使うことによって万物の霊長を足り得た人間が、火を支配したことによって、要は、プロメテウスの、なんとかっていう、その要は原子力発電だよ。で、それを、まあ、原子力発電を、プロメテウスの第二の力だっていうようなことで、称賛して、全てに変わる原子力発電は絶対安全だっていう神話を作ってきたんだよね。ところがやっぱりそれがびっくりするような大津波で大変なことになっちゃって、未だにそれがまあ収束してないじゃんね。でひどいのは福島なんていうのはかわいそうでさ、要は福島の野菜とか魚がもう汚染されてる。いまだにそんなこと言ってて買わない人もいっぱい。あれ、福島県ってどうなっちゃうのっていう心配があったことがあって。で、ところがね、今何を言いたいかっていうと、プロメテウスの罠という本を朝日新聞にプロメテウスの罠という記事が連載されたのね。2012年からだったと思ったけど。で、その時にね、それを書いた記者たち、通常は、朝日新聞本社主流派の人たちがそういうことを書くだよ、通常は。ところがね、これがすごいなと思ったのは、上地健太郎さん、高松支社にいた。木村秀明さん、福島郡山支局にいた。中山由美さん、南極の観測隊にいた。前田元幸さん、北海道新聞から朝日新聞に入り直して名古屋支局で働いていた。松浦慎さん、NHK から朝日新聞に、そして千葉支局にいた。宮崎智美さん、茨城県水戸市、あるいは青森支局で仕事をしていた。そしてこの彼らをまとめた人、頼光孝明さん、高知新聞の記者から朝日新聞へ転職。で、さらに松本仁一さん、アフリカ支局長。なんでこんなこと言ったか。朝日新聞本社の主流にいないんだよね。
なるほど。
うん、阿流なんだよね、新聞記者としては。ところがその人たちが原発の爆発、原子力発電所の爆発があったことの真実は何だってみんなでその調べ始めた。で、 そのとは本来の主流にだから主流派の人たちは何やってんだ、つまりね、何かって僕が言いたいのはね、最近の新聞にしてもニュースにしても何にしてもね、何か政府の発表を鵜呑みにしすぎてねえかとか、あるいは新聞社に主張がなくなっちゃってんじゃねえのかってすごい感じててね。で、特にテレビなんかの解説者して出てくる人はね、やっぱ自分の立場で政府寄りの発言をする解説者があったり、あるいは自分の立場で野党派の発言をする。だからみんなその見方でそれは違っていいと思うんだけど、じゃあそれを聞いてる俺たちは、それを鵜呑みにしちゃっていいのっていうこと、すごい最近は考える。見えに見えないものを探ろうじゃないのっていうね。で、その中の今言うプロメテウスの罠、原子力発電、原子力というやつは大変なものだということを認めてずっとやってきたところは、それがやっぱり完全なものではなかった。で、その時に何が起きてたのっていうこと、現地に飛びし、現地の人たちに会い、いろんなことで、その第一話にね、こんな話があったよ。要は、原子力発電所が爆発したって、で逃げろって、浪江町ってね、で逃げた。で逃げたんだけど、政府からの発表、特に今最近、立憲民主党の、党首になった方は、当時、官房長官かなんかやった。で、その時に、これ絶対に安心だから、絶対大丈夫だ、心配ない、心配ないって、まあ言い切ってた。ところが、実際には、大変な高度の放射線っていうのが、それが風に乗って撒き散らかされ。で、その中の一節にね、ある日その逃げてきた人たちを預かった民家の人がいた。で、そこは、かなりの豪邸だもんだから、いろんな人が逃げてきて入り込んだ。親戚だけじゃない。で、その人たちが二十数人入り込んできて、その持ち主が、たまたま自分の家の門から外に出たら、防護服を着た人たちが二人来て、逃げてくれ逃げてくれ。で、その時、国道にずっと止まってた車の中で、要過ごしてた人たちにも、ここにいちゃダメだ、逃げろ逃げろって言ったって。で、その二人は誰だか分かんないんだって。防護服を着てるんだから多分関係者だ。で、このところが政府の発表、それから県の発表、それから町の発表、それは大丈夫だと。大した、占領ではないと。ところが実際にはものすごい占領の高さがあった。で、その二人が誰だか分かんなかったんだけど、その言葉を信用して、その自分の家に避難してきてる人たちにそのことを話して、やっぱり逃げるのか逃げないのかっていう、その中での話し合いが。そしたらその一人の人が、ここに立って、このお宅に迷惑かけるだけだから、逃げましょうっていうことになってみんな逃げ始めたって言うんだけどね。要はね、何が俺はその問題かっていうと、実際には報道されてること、特に記者さんたち、今の記者さんたちってみんなその人、ジッパ人からにしては申し訳ないんだけど、ただ政府の発表を聞いた、あるいは電話でやり取りした、それで取材した後やるじゃん。それはもう違うでしょ。現場行かなきゃ分かんないでしょ。現場の目を見なきゃ、現地の人の話を聞かなきゃ。俺昔から思っててね、俺一回自分がそのやられたことがあってね、校長の時にね、浜松支局からって電話があって、実は広告こうこうこうなんだけど、そんなことありましたかってことは事実があったから、それあったみたいですねと。で、詳しいことってのはこれから聞きますよっていう話をした。まあ生徒と先生の関係さ、何かあったって、まあ関係っていうのは原骨だよ原骨で。そしたら取材が、じゃあここで何々支局の誰々です、そのまま記事になっちゃった。それがその要は校長に取材したら あったということだったって。お前ね、ふざけんなよって、電話で問い合わせしただけでね、内容も何も調べねえでね、それ以来新聞記者信用してねえんだよ、俺は。あんまりね。みんながみんなそうじゃないだろうけど。で、そういう中でね、この要は現地でいろんなことを取材して、内容を、生を伝えてくた、プロメテウスの罠という本が何巻か出てるんだよね。それがね、朝日新聞でずっと連載されてた。ぜひ、皆さんに紹介。10年経つところでもう一回、現場を見て何が起きたのかっていうことを、私たちの目で取材をしてくれた生の声を文字で読んでほしいと思って今日話した。